2026年1月24日、土曜日。今日の東京は晴れ。最高気温11度。最低気温0度くらい。昨日よりはちょっと暖かくなりそうだけど、それでも朝は氷点下だから、まだ冬本番って感じだね。週末だし、ゆっくりしてる人も多いのかな。さて、今日もハッカーニュースで見つけた話題をいくつか話していこうかな。最初の話題は、マイクロソフトが FBI にビットロッカーの暗号鍵を提供したっていうニュース。ハッカーニュースで276ポイント、202コメント。どういう話かっていうと、グアムでのパンデミック失業給付詐欺事件で、FBI がマイクロソフトにビットロッカーのリカバリーキーを要求して、マイクロソフトが令状に従って提供したって。これで容疑者のラップトップ3台をアンロックできた。まあ、令状があるから法的には問題ないんだけど、プライバシーの観点ではいろいろ議論を呼んでる。なぜこれが可能かっていうと、ビットロッカーのリカバリーキーはデフォルトでマイクロソフトのクラウドにアップロードされるから。Windows 11-24H2 からは、マイクロソフトアカウントでログインすると自動的にビットロッカーが有効化されて、リカバリーキーもクラウドに保存される。つまり、ユーザーが意識してなくても、マイクロソフトがリカバリーキーを持ってる状態になる。マイクロソフトはフォーブスに対して、年間平均20件くらいこういう要求を受けてるって言ってた。少ないと見るか多いと見るかは人それぞれだけど、仕組みとして可能だっていうことが重要。ジョンズ・ホプキンス大学の暗号学教授、マシュー・グリーンさんが懸念を表明してた。マイクロソフトのクラウドインフラが侵害されたら、これらのリカバリーキーにアクセスできちゃう可能性がある、と。まあ、その場合でも物理的なハードドライブへのアクセスが必要だから、すぐに危険ってわけじゃないけど。2026年なのに、この懸念は何年も前から知られてた、ってブルースカイに投稿してた。これ、アップルとの対比が面白い。2016年のサンバーナーディーノ事件で、FBI はアップルに iPhone のロック解除を求めたけど、アップルは拒否した。そんなソフトウェアはバックドアになる。世界中の iPhone のプライバシーを危険にさらす、って。結局 FBI はオーストラリアのアジムスセキュリティっていう会社に130万ドル以上払って解除してもらった。アップルのファイルボルトや iOS 暗号化は、アップル自身もデータにアクセスできないように設計されてる。でもマイクロソフトのビットロッカーは、リカバリーキーがクラウドにあるから、法執行機関からの要求に応じることができる。設計思想の違いだよね。前に話したアイルランドの暗号法案とか、イギリスでアップルがアドバンスドデータプロテクション機能を撤去した話とか、シグナルが暗号化保護は撤回しないって表明した話とか、暗号化とプライバシーの議論は続いてる。ユーザーとしてできる対策は、ローカルアカウントを使うか、オンプレミスで鍵管理するか、追加のプリブート認証、例えばピンとか USB 認証を設定するとか。ただ、一般ユーザーにはハードルが高いかな。まあ、暗号化っていうのは結局のところ、鍵を誰が持ってるかっていう問題に帰着するんだよね。次の話題は、プロトンメールからのスパムと AI 時代の同意問題っていう記事。ハッカーニュースで421ポイント、263コメント。かなり議論を呼んでた。デイビッド・ブシェルさんっていう人が、プロトンからルーモっていう AI サービスのプロモーションメールを受け取った。問題は、アカウント設定で、ルーモプロダクトアップデートを明示的にオフにしてたのに、メールが届いたこと。サポートに問い合わせたら、最初は、設定で配信停止してくださいって一般的な返答が来た。いや、もう無効化してあるんですけど、ってエスカレーションしたら、プロトンは、これはルーモの通信じゃなくて、プロトン4ビジネスカテゴリですって主張した。でもメールの件名は、ルーモのパワフルな新機能を試してくださいだからね。ちょっと言い訳としては苦しい。で、ハッカーニュースで炎上した後、プロトンのカスタマーサポート責任者が、これは受け取るべきじゃなかったシステムバグですって認めて、 CTO が公式に謝罪した。まあ、結果的には対応したんだけど、最初のサポート対応はちょっとあれだったよね。ブシェルさんはこの記事で、より広範な問題を指摘してる。AI 業界全体で、同意が軽視されてるっていう批判。ウェブサイトが AI ボットにスクレイピングされるときも、ユーザーエージェントを偽装して勝手にデータを取っていく。AI 業界は単純にノーを答えとして受け入れない、 って書いてた。Amazon の Buy For Me っていう AI ショッピングエージェントの話もあって、50万以上の小売業者のウェブサイトを無断でスクレーピングして、商品情報を Amazon 上に載せてた。しかもオプトアウトモデルで、削除したかったら Amazon にメールしろっていう、最初から同意を取らないで、後から文句言われたら対応するっていうやり方。eBay は逆に、2026年2月から AI ショッピングボットとスクレーパーを禁止するって発表してた。マーケットプレイスの公平性を守るっていう理由で、企業が新しいメールカテゴリを追加して、うっかり全員を再登録するっていうパターンは昔からあるけど、AI 時代になってその同意の軽視がシステマティックになってきてる感じがする。トレーニングデータも許可なく使うし、機能もオプトアウト前提で押し付けてくるし、GDPR があっても罰金が収益に比べて小さいから抑止力にならないっていうコメントもあった。結局企業構造としてユーザーから最大限の価値を引き出すインセンティブがある限り同意は軽視されがちなんだよね。プロトンコミュニティでは全 AI 機能を一括無効化するオプションっていうリクエストが205票を獲得してた。プロトンに移行したのはまさにこういう機能を避けるためだったっていう声も多い。さて、次はラディクルっていう分散型 GitForge の話。ハッカーニュースで219ポイント、109コメント。ラディクルは、Git に基づいた試験的なコード協力スタックっていうコンセプト。GitHub とか GitLab みたいな中央集権的なコードホスティングとは違って、リポジトリがピアツーピアで分散的に複製される。単一の支配者がいない。主な特徴は、まずデータセキュリティと永続性。すべてのソーシャルアーティファクト、つまりイシューとかコードレビューとかも含めて、Git に保存されて公開鍵暗号で署名される。検閲体制もあって、自分でノードを運用できる。ローカルファースト設計で、インターネット接続がなくても機能する。技術的には、ノードは EDO25519 公開圏で識別されて、分散識別子としてエンコードされる。ゴシッププロトコルで変更を伝播して、ノイズプロトコル XK ハンドシェイクで前方秘匿性を提供する。ラストで書かれてて、ハートウッドっていうのが第3世代のプロトコル。1月14日にバージョン 1.6.0 がリリースされて、Windows サポートが追加された。MIO っていう IO ライブラリへの移行とか、CLI のクラップ移行とか。開発は活発で、GitHub のミラーには197スター。ただ、ハッカーニュースでは批判的な意見も多かった。普通のセルフホスト型 Git と何が違うのかわからないっていうのが一つ。あと、信頼の問題を PKI の問題に変換してるだけで、本質的に解決してないっていう指摘も、SSH 鍵は安定したアイデンティティにならない、PGP の Web of Trust と同じ問題が起きる、とか。実際のところ、ネットワーク規模は2024年9月時点で約2000リポジトリ、週間約200ノードオンライン。小さいね。開発チームは約12人で、ラドワークスから約700万ドルの助成を受けてる。CI の成熟したサポートがまだない。コードレビュー機能が包括的じゃない。Web インターフェースは閲覧のみでコントリビュートするにはローカルノードが必要、っていう制限もある。前にフォルジェホの話をした時も、セルフホストには満足してるけど CI だけは問題っていう声が多かった。分散型にすると、この問題はもっと難しくなる。分散化ってほとんどの場合は適切な解決策じゃない。ユーザビリティの課題が大きい、っていう批判的な意見もある。Gitia とかフォルジェホみたいなセルフホスト型フォージの方が実用的かもしれない。でもまあ、検閲体制とかデータの試験っていう観点では意味がある。特に、ある日突然 GitHub からバンされるリスクを考えると、来週の FOSDEM2026 でも発表があるらしい。次の話題は、Google がプログラマブルサーチエンジンの全ウェブ検索機能を終了するっていう発表。ハッカーニュースで189ポイント、162コメント。Google が1月20日に発表したんだけど、プログラマブルサーチエンジン、略して PSE は今後50ドメインまでに制限される。新規作成のエンジンは即座にこの制限が適用されて、既存エンジンは2027年1月1日までに移行が必要。全ウェブ検索が必要な場合は、バーテックス AI サーチっていうエンタープライズ向けソリューションか、 Google に直接連絡してパートナー向けの全ウェブ検索ソリューションを使う必要がある。どっちも公開価格なしって、個人や小規模開発者には事実上アクセス不能。これが何を意味するかっていうと、インディーとかニッチな検索エンジンが Google のインデックスの上に構築できる時代の終わり。一般的なウェブ検索に見えるものは全部、エンタープライズの門の向こうに押しやられる。LLM 開発者も PSE を使って AI アシスタントにウェブ検索機能を提供してたから、影響を受ける。鍵とかはすでにサードパーティの SARP スクレーパーを使ってるらしいけど、Google が直接結果をライセンスしてくれないから。Bing API も終了してて、代替は限られてる。ヨーロッパではクワントとエコシアが独自インデックスを試みてるけど、スケールの問題がある。面白いのは、これが2025年9月の DOJ 独占禁止法判決と矛盾してるように見えること。メータ判事は Google にインデックスデータを、限界費用、で競合他社に提供するよう命じた。ただし、人気度や品質のシグナルは共有しなくていいし、一度きりのスナップショットだけっていう制限はある。でも、PSE の変更はその精神に反してるようにも見える。マージナリアサーチっていう独立した検索エンジンがあって、これは11億ドキュメントを単一サーバーでインデックスしてる。Google や Bing を置き換えるんじゃなくて、保管する。彼らを正直に保つマイノリティレポートを提供する、っていうスタンス。検索エンジンの多様性がないと、ウェブ上の情報を検閲するのが恐ろしく簡単になる、っていう指摘は重要。Google グレーブヤード、つまり Google が API やサービスを終了する現象の一つとして見る人もいる。ユーザーをジェミニとかバーテックス AI に誘導するための動きだ、と。僕も鍵を使ってるけど、検索エンジンの多様性は大事だと思う。Google 一強になると、フィルターバブルの問題が深刻化する。次は、キャピタルワンがブレックスを51億5000万ドルで買収するっていうニュース。ハッカーニュースで374ポイント、305コメント。フィンテック界隈では大きな話題。ブレックスっていうのは、企業向けクレジットカードと経費管理のフィンテック。2017年創業で、ドアダッシュ、TikTok、アンスロピック、ロビンフットとか、2万5000社以上が使ってる。創業者のペドロ・フランチェスキさんとエンリケ・ドゥブグラスさんはブラジル出身で、16歳の時にツイッターでの議論がきっかけで出会った。フランチェスキさんは13歳でブラジル初の iPhone3G ジェールブレイクを作った人。で、2021年10月に123億ドルの評価額を達成したのがピーク。今回の買収は51億5000万ドルだから、ピークの半分以下。ただ、セカンダリーマーケットでは39億ドルくらいの評価だったから、それよりは上。取引構造は 50% キャッシュ、50% 株式。ブレックスの CEO、フランチェスキさんは買収後も引き続きリーダーシップを取るらしい。Together will maximize founder mode って言ってた。興味深いのは、2021年にブレックスとランプが、アメックスやキャピタルワンみたいな古い機関は一部のビジネスのニーズを見落としてる、って主張してたこと。で、結局キャピタルワンに買収された。皮肉だよね。競合のランプは320億ドルの評価額で、年間売上10億ドル超え。ブレックスの51億ドル売却と比べると、6倍以上の差がある。ハッカーニュースでは、シャーデンフロイデ、つまり他人の不幸を喜ぶ感情が漂ってた。ユニコーンがつまずいた時のシリコンバレーの集団的な忍び笑いが聞こえる、みたいなコメントも。批判的な意見として、ブレックスの顧客は銀行を避けるためにフィンテックを選んだ。大手銀行の一部になったら何人が離れるか、っていうのがある。ブレックスはファウンダーエナジー、スピード、曖昧さへの耐性で動く。銀行は委員会、コントロール、ドキュメンテーションで動く。プレスリリースで創業者リーダーシップの継続を約束しても、最終的にはコンプライアンスが勝つ、っていう指摘も。前にクラウドフレアがアストロを買収した話をした時も、ギャツビーがネットリファイに買収されて開発が止まったっていう前例に触れた。買収後の創業者リーダーシップ継続の約束と、実際の結果には乖離があることが多い。あと、ブレックスは2024年1月に従業員の 20%、282人をレイオフしてる。月間キャッシュバーンが1700万ドルだった時期もあった。その後、 2025年にはキャッシュバーンを 82% 削減して、エンタープライズ収益が前年比 80% 成長、黒字化を達成したらしいけど、フィンテックのイグジットとしては、IPO の夢を諦めて買収に応じたっていう見方もある。2026年の IPO 候補だったのに、って。さて、技術的な話題。PGDoc がプロトバフをラストで置き換えて5倍早くなったっていう記事。ハッカーニュースで158ポイント、107コメント。PGDoc っていうのは、Postgres SQL のスケーリングプロキシ。コネクションプーリング、ロードバランシング、シャーディングを提供する。ラストで書かれてて、GitHub で3100スター。この PGDoc は、libpgquery っていうライブラリで SQL をパースしてる。libpgquery は Postgres 本体のパーサーを C ライブラリとして切り出したもので、パース結果をプロトバフ形式で返す。で、SAMPI っていうツールでプロファイリングしたら、CPU 時間の大部分がプロトバフのシリアライゼーションとデシリアライゼーションに費やされてることが分かった。Postgres パーサー自体のオーバーヘッドは最小限だった。最初の対策として LRU キャッシュを導入したけど、ORM が1位のステートメントを生成する場合とか、古いドライバがプリペアドステートメントをサポートしてない場合とかには限界があった。最終的な解決策は、C 構造体からラスト構造体への直接マッピングを生成する約6000行のラストコードを書いたこと。プロトバフのオーバーヘッドを完全に排除した。ベンチマーク結果は、クエリパースが613クエリ毎秒から3357クエリ毎秒へ 5.45 倍。デパース。つまり AST から SQL への変換が759から7319へ 9.64 倍。実環境の PG ベンチでも 25% の性能向上。ただ、ハッカーニュースでは、タイトルがミスリーディングっていう批判が多かった。プロトバフは早い。でもプロトバフを使わない方がもっと早いっていうのが本質で、ラストの性能優位性の話じゃない。シリアライゼーションのオーバーヘッドを排除したっていう、アーキテクチャの選択の話。プロトバフはもともと、言語間の互換性とポータビリティのために選ばれた。その利点を捨てて、特定のユースケースのための性能を取った、と。C でも Python でも同じ最適化は適用できる。ゼロコピーの代替案として、キャプンプロトとかフラットバッファーズとかアローとかがある。フラットバッファーズのベンチマークだと、プロトバフが1179ナノ秒前オペレーション。フラットバッファーズが 18.89 ナノ秒。ゼロコピーだと劇的に速い。まあ、プロファイリングの重要性を示す良い事例ではある。ボトルネックを特定して、適切に対処する。前に HTTPZ の話をした時も、既存パーサーより3倍速くてヒープ割り当ても829分の1っていうベンチマークがあった。パース処理の最適化は効果が大きい。というわけで、今日はこの辺で。ビットロッカーの鍵がクラウドに保存される話とか、プロトンのスパム問題とか、今日は誰が鍵を持ってるか、誰が同意したかっていうテーマが多かったかな。暗号化してても鍵を第三者が持ってたら意味ないし、オプトアウトしても勝手にオプトインされてたら意味ない。あと、ブレックスの買収は、フィンテックの栄枯盛衰を感じるニュースだったね。ピークから半分以下の評価額。ランプとの差も開いた。創業者リーダーシップの継続を約束してるけど、銀行の一部になって本当にそれが維持できるのか、注目だね。明日は日曜日か。ゆっくり休んでね。ではまた。